はい、こんにちは。左大臣光永です。先日熊本県阿蘇市内の巻に行ってきました。内の巻は阿蘇外輪山のふもとに位置する温泉郷で、のんびりした田園風景が広がります。江戸時代には文後街道の宿場町として栄え、幕末には勝海舟と坂本龍馬が長崎に向かう途中に立ち寄りました。温泉旅館入船で温泉に入ってきました。脱衣所も浴室も板張りの薄暗い中に黄色い明かりがぼーっと灯って、昭和の風情があってワクワクしました。本日は災難事件について語ります。災難事件、昭和3年1928年5月、中国の内乱に伴い居留民保護のため出兵した第二次山東出兵の最中、日中両軍が衝突した事件。前回山東出兵からの続きです。蒋介石の下野、1927年8月13日、蒋介石は南京政府主席の位を自ら下りました。北伐は順調に進んでおり、南軍の勝利は今や疑いがないこと、前々から自分がいるために国民政府内で対立が深まっていることを考えた結果でした。自由な身になった蒋介石は、ひとまず東京に向かいました。昭和2年、1927年9月22日、蒋介石は参謀らを従えて来日し、11月5日、青山の首相官邸で田中義一首相と会談。田中首相は北伐の時期について、揚子江以南も統一してから行うべきだと、蒋介石に意見も伝えました。つまりまず南をまとめてから北に向かえという提案もしました。しかし、蒋介石去って後の国民政府、南京政府と武漢政府の連合政権はさっぱりまとまりませんでした。相変わらず不毛な内輪争いばかり続けていました。それで王朝明から蒋介石に戻ってきてくれと要請があり、蒋介石はよし来たと、昭和3年1928年1月4日国民革命軍総司令官として帰り咲きます。2月蒋介石は風玉将袁石さんらと話し合って再び北伐軍を組織、4月10日北伐が再開されます。ここに中国の内乱は振り出しに戻り、災難の日本人居留民はまたも危険にさらされることとなりました。第二次山東出兵、災難総領事や陳太総領事から居留民保護のための再度の出兵要請が外務省に届くと、昭和3年1928年4月17日の閣議で出兵が決定し、19日の閣議までに具体的な派兵規模が決まりました。天津から歩兵3個中隊、内地から歩兵8個大隊、延べ5000人規模。その後形式通り田中首相より天皇への上奏が行われ、参謀総長より命令が下され、第二次山東出兵が始まります。田中首相は今回もできるだけ長く青島に軍勢をとどめ置き、いよいよ危険という段になって初めて災難へ兵を進めるという方針も取りました。青島の西約350キロに災難の町があって、ここに日本人居留民2000何百人がいたわけです。それを救出しに行くのだと。張作霖の北軍にも蒋介石の南軍にも肩入れせず、邪魔もせず、やむを得ない場合以外は武力を使わないという方針も前回第一次山東出兵のままでした。中国政府や欧米列強からの日本は中国侵略を企んでいるという批判をかわすためだったというのもありますが、そもそも田中首相の対品政策は一貫性を欠きます。動きが鈍いです。単なる優柔不断から様子見していたという面もあったと思います。その間中国の内乱は激しさを増していました。各地で張作霖の北軍は破られ、蒋介石の南軍が災難近くまで押してきました。昭和3年1928年4月26日未明より、日本軍は順次災難に到着、居留民の歓迎を受けました。5月1日夜半、南軍総司令蒋介石が災難に到着。すでに日本軍が災難に入城して治安維持に当たっているところに蒋介石の南軍が入城してきたわけです。普通なら日本軍と南軍の間に衝突が起きそうなところです。しかし日本軍も南軍も統制が取れており、相互に多少のすれ違いはあったものの、 大きな問題は起こりませんでした。昭和3年1928年5月2日は緊張に包まれながらも無事に過ぎ、5月3日午前、西田総領事代理が蒋介石と会見、日中関係の親密なることを切望し合いました。災難事件、しかし、その友好的な会見が行われているまさに同じ頃、日中両軍の間に戦闘が始まっていました。発端は、日本側の見解と中国側の見解は食い違います。日本側の見解では、南軍兵士が日本人距離撃ちで略奪を行ったことが発端といい、中国側の見解では日本兵が支那兵を射殺したのが発端といい、今日まで決着がついていません。しかし私はこの件については日本側の見解の方が事実に近いだろうと思います。なぜならば日本側の記録が詳細かつ具体的であるのに対し、中国側の記録は曖昧かつ矛盾が多い上に、大げさな文学的表現が多いこと、蒋介石の率いる南軍は訓練を受けた近代軍隊ではなく、組織の統制も取れていなかったことから、私はこの件に関しては中国側の見解は信じるに足りないと考えます。とはいえ、中国側の見解が全くの嘘捏造であるという証拠もないので、検証は専門家の先生方の研究に委ねたいと思います。とにかく戦闘が始まりました。戦闘はすぐに災難の外国人距離撃ち内のあちこちに飛び火し、日中両軍の間で戦闘が行われました。一時は暴動のような騒ぎとなりましたが、3日午前11時には日中双方の間で停戦交渉が始まり、日中双方の各部隊に停戦命令が発せられました。しかし、命令が行き渡るまでには時間がかかり、翌4日午前11時頃、停戦協定が成立するまで各地で激しい戦闘が続きました。この間、日中両軍が残虐行為を繰り返したとされます。暴行、略奪、婦人への領辱などです。ただし、日本側は南軍の残虐行為を多めに見積もり、南軍側は日本側の残虐行為を多めに見積もっていることも例によって例の通りです。3日災難事件勃発のことが陸軍中央部に伝えられると、4日緊急閣議が開かれ、結果災難への兵力増強が決議されました。その夜、日中双方に停戦協定が成立したことが陸軍中央部に伝えられ、軍部も政府も胸をなで下ろしていました。しかし翌5日に入って、日本人居留民が支那兵によって虐殺された旨が伝えられます。同日午後の閣議で田中首相は、今後増兵する場合には徹底的に我が要求を貫くために大々的に出兵する覚悟が必要であると強い姿勢を打ち出しました。差し当たって災難事件の引き金を引いた蒋介石の南軍に落とし前をつけさせる必要がありました。5月5日、参謀本部は南軍との交渉条件を立案し、これに現地の第6師団が若干の修正を加えた上で、5月7日、南軍の外交部長、張成泉を第6師団司令部に呼びつけて、黒田参謀長より張成泉に交渉条件を手渡しました。一つ、総長及び暴虐行為に関係した高級武官の処刑。二つ、日本軍の面前で抗争した部隊の武装解除。3つ、一切の排日的宣伝、その他の禁止。4つ、南軍は災難及び交際鉄道両側沿線20市里、10キロ以外の地に隔離。5、以上の実行を容易にするため、12時間以内に新省及び超過省、これは災難の近くの地名です、の兵営を解放すること。以上、12時間以内に返答せよという非常に厳しい条件を南軍に突きつけました。張成泉はこれを読んで色を失いましたが、とにかく南軍司令部に帰って蒋介石に報告すると、翌8日蒋介石より第6師団司令部に日本側の条件を受け入れると回答が来ました。ただし、1の総上及び暴虐行為に関係した高級武官の処刑は日本側も行うこと、2の日本軍の面前で抗争した部隊の武装解除は狭い範囲に限ること、 南軍の一部地域への駐屯を認めることなどの希望条件をつけてきました。福田第六師団長は蒋介石の希望条件をすべて拒否し、ここに交渉は決裂しました。第三次三島出兵。昭和3年1928年5月8日、第六師団は災難への攻撃を開始。同日午後の閣議で災難への増派、追加の派兵が決議され、名古屋の第三師団が派兵されることになりました。ここに第三次三島出兵が始まります。この頃、張作霖はもはや蒋介石の北伐軍、南軍に勝てる見込みがなくなり、6月3日列車に乗って北京を出発、故郷奉天に向かいました。翌6月4日早朝、南満州鉄道との立体交差に差し掛かったところで高架線を爆破され、列車は炎上、張作霖は死亡しました。関東軍の謀略によるものでした。この張作霖爆殺事件については次回詳しく語ります。災難攻撃。翌5月9日までに災難郊外の南軍を一掃し、災難城に砲撃を浴びせかけます。6月5日第三師団が青島に上陸、すぐに災難の第六師団と合流。11月早朝、日本軍が災難城を占領し、戦闘は終わりました。ここまでしなくても日本側の要求はほとんど通っていたのに、あえて武力行使を行ったのは日本に立てつくとこうなるぞという見せしめと、なかなか追加の派兵に踏み出さない日本政府の尻を叩く意図があったでしょう。これについては日本側からも批判が上がりました。我が軍隊が支那軍の攻撃に先立ち、まず我より発砲したるはいかに考えうるも、居留民保護の範囲を超越していると。その後、日本政府と国民党政府、南京政府の間で交渉が続き、最終的には損害賠償は相殺する、謝罪はなしとなり、つまり日本側が最初に示した強気な条件から大きく譲歩する形で、昭和4年1929年3月28日に正式文書が調印されました。これら3度の三島出兵および災難事件により、中国民衆の間に反日感情がいよいよ高まりました。次回、張作霖爆殺事件に続きます。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、幕末の動乱。嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年の鳥羽伏見の戦いまでを語った解説音声とテキストファイルです。楽しみながら幕末史の流れを学ぶことができます。聞いてわかる日本の歴史、明治維新の光と影。慶応4年1868年、江戸城の開城から明治10年1877年、西南戦争まで。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。